になります。天のお父さん、今日もあなたの御名を崇めさせてください。私たちの心をあなたに向けて、あなたがどのような方であるのか、御言葉を通して、またこうやってあなたに思いを向けていることを通して、あなたが私たちに与えてくださっているその聖霊によって、あなたの素晴らしさや、あなたの私たちに向けられている愛や恵みや慈しみ深さや憐れみ深さに思い巡らすことができますように、どうぞお助けください。お願いします。今日も与えられている箇所を通して、あなたご自身がここにおられる一人一人、またこれを聞いて見ておられる方々お一人お一人にお語りくださいますようにお願いします。またどうか私を今日も強めて助けてください。余計なことを言うんではなくて、本当にただあなたが、語りたいと願っておられることをはっきりと明かしすることができますように、分かち合うことができますように、これからの時をあなたが、導いてください。お願いします。あなたを待ち望みます。皆であなたに期待します。どうぞ私たちをお助けください。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。今日はエズラの7章です。エズラ記の7章、7章から、エズラ記は10章までしかないんですけども、この7章から10章というのはある程度一つのまとまりになってます。で、エズラの前にもうすでに神殿の礎が据えられて、そして、神殿の神殿が再建されるというか、その工事まで終わっています。一節を見てみると、これらの出来事の後というふうに書いてありますから、そのエズラの一章、ペルシャの王のクロスが神の民をイスラエルへ帰還させるという、もちろんそれも神がその心を奮い立たせたからだというふうに書いてあります。それで彼らが神殿の礎を据えたんですけども、サマリア人たちや他のその人たち、敵と呼ばれている人たちがその妨害して、その工事が中断します。で、その中断している時に、その神が預言者ハガイと預言者ゼカリエを使わしました。で、ハガイには、そのあなた方はまだその時が来てないって言ってるけどもって。で、状況をよく考えてみなさいって。あなた方一生懸命何かやってるかもしれないけど、そこに満足はないでしょうって。自分の、神のその宮が荒れ果てているのに、なぜ自分たちだけその板張りの家に住むんだって。自分のことばっかりやって、神のことを、私が願っていることをやってないじゃないかって。だから物事うまくいかないんだって。状況をよく考えなさいって。前も言いましたけど、別にその、板張りの家に住んでもいいし、自分のその、興味のあることに時間を使ったり、お金を使ったり、労力を使ったりすることは全く問題ないですよ。ただ、その神が願っておられる事柄があるわけで、それぞれ一人一人に。で、そのことに対してどうその優先順位をつけるかという話ですよ。本来その神に従っていくというのが優先順位のトップです。でもそれをないがしろにして、その二の次三の次になそのしてしまうというのは、自分のその興味とか神と全く関係ないところに、そのたくさんの時間や労力やお金を使うことによって、神に対して応答することができなくなるというのはまずいでしょうというふうにハガイは言ってるわけです。生活をしないといけないですから、私たち。でも神に対して応答するということは、その優先順位の一番にあるはずだって。それをやった上で生活できないってことはありえないはずなんですよ。神は私たちのことをその祝福したいわけだし、私たちが本当にその祝福されて、この地上で平安の中過ごすことを願っておられるわけだから、その神を愛するということを一番にするから私の生活ができなくなるというのはないはずですよ。もしかすると私のその肉の満足が減るかもしれないけど、その分この霊の満足が増えるから、最終的に満足度というのは高いはずなんですよ。でもその信仰のなんかこの駆け引きみたいというか、その信仰でそうなるって、私が満足できるんだって、このことをやめることによって、これを二の次三の次にすることによって、私が満足できなくなるというその戦いがあるわけですよ。それでその神がおられるということ、神が私のことを助けてくださって、神が私に良くしてくださるという、その神を考慮に入れないので、どうしてもその優先順位というのを、その神に従うという優先順位を下げてしまうんですよ。そのような、イスラエルの民に対して、神はハガイとゼカリアを使わして、励ましと勧めを与えて、そして、この神殿を建てさせるように励ましを与えました。 で、そうしているうちに、その、役人の二人が来ますね。タテナイさんと、総督のボズナイさん。その人たちが来て、何やってんだってなるんですけども、その時には神に応答して喜んでやってるので、彼ら二人は、その、神殿の、再建を止めることができないわけです。で、実際にその、手紙のやり取りをしていると、そのイスラエルの民が行っている工事の正当性が認められて、それで最終的にダリオス王の第6年に神殿が再建されるということが起こって後の話です。これが、エズラ記の7章です。1節から6節までお読みします。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャスタの治世に、エズラという人がいた。このエズラは、セラヤの子、順次遡って、アザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、ゼラヘアの子、ウジの子、ブギの子、アビシュアの子、ピネハスの子、エルアザルの子、このエルアザルは祭司の頭、アロンの子である。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神、主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。で、エズラという人です。この時代背景としては、これらの出来事の後、先ほど説明したことが起こった後に、エズラという人がエルサレムに登ってくることになるわけです。で、アルタシャスタという王様が治めている時です。アルタシャスタはペルシャの王様で、さっき、神殿が完成したのはダリオス王の第6年というふうに、私たち確認しました。エズラの6章の15節にそう書いてあります。この宮はダリオス王の治世第6年、アダルの月の3日に完成したと。で、もともとそのペルシャの王クロスが、エルサレムに帰っていいですよという勅令を出してから、二人の王様がいて、その後、この、ダリオスという王様が立ちます。このダリオス王の第6年の時に神殿が再建されます。で、このダリオス王からさらにその後ろにアハスエロシュ王という王様がいて、その次がアルタシャスタ王です。で、この神殿が再建されてから、つまりエズラ記の6章の22節から、エズラ記の7章の1節までというのは約60年が過ぎています。まあ、歴史の確認をしていると58年間あるようですけども、まあ、約60年間、この神殿が再建されてから経った後、このエズラという人がエルサレムに戻るということが起こります。ちなみに、さっき言ったダリオス王、この時代に神殿が再建されます。その後に王様になったのがアハシュエロス王です。アハシュエロス王というのは、聞き覚えがあると思いますけども、エステル記に出てくる王様です。だからエステルがこのアハシュエロス王の、お妃となるわけですね。美女コンテストみたいなのが開かれて。で、そこでその、ハマンが立ち上がってユダヤ人たちをみんな殺そうってなるんですけども、その、エステルさんが、まあ、信仰で立っておじさんに励まされて、そして、イスラエルの民が守られるんですけども、その子供の話です。このアルタシャスタというのは。だからある人たちは、そのアルタシャスタ王は、このお父さんのアハシュエロス王に、このユダヤ人たちに良くしてあげるんだということであったり、そのイスラエルの神についてのその情報を聞いていたので、このように、この寛大な心を持って、エズラに、好意を与えたというふうに言う人たちもいます。それはまた、後ほど、説明しましょう。で、エズラという人の家系図もそこに載っています。で、それによると、彼はレビ人で、アロンの家系ですね。アロンの家系ということは、その祭司の家系です。で、レビ人というのは、その神殿に、まあ、もともとは、この移動式の神殿、つまり幕屋を運んだり、建てたり、その幕屋の中で仕えたりする人たち。それがレビ人だったんです。レビ族は、その役目がありました。で、その中でも、アロンの家系、の人たちというのが、祭司になれたんですよ。だから、レビ人だからイコール祭司ではなくて、レビ人の中でも、アロンの家系、モーセのお兄さんですよね、アロンというのは、その家系の人たちが祭司になれたんです。 で、もちろんここには全員乗ってませんよ。もっと多くの人たちがいたはずですけども、その一部が乗っています。で、この中にサドクという人が出てきますけども、サドクというのはダビデ時代の、祭司です。で、後にソロモンによって大祭司に指名されます。で、サドクの子孫たちは、その神に忠実だったという記録もあります。それはエゼキエルの44章、15節と16節。エゼキエルの44章、15節と16節です。書いてる方々のために。ちなみに読みますけど、しかしイスラエル人が迷って私から離れた時も、私の聖女の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは、私に近づいて、私に仕え、私に死亡と地とを捧げて、私に仕えることができる。神である主の蜜言。彼らは私の聖女に入り、私の机に近づいて、私に仕え、私への任務を果たすことができる。だからある意味その神が特別に扱っているというか、他の人たちがその神から離れたとしても、このサドクの家系だけは、その神のところに近づいて来れるというのも、だから神との関係が正しかったわけですよ。そういうふうに特に書かれてあります。で、このサドクの子孫たち、まあこのサドクというその大祭司が、祭司がかなりそうやってスポットライトを浴びたので、そのイエス・キリストの時代に、その祭司職を持ってた人たち、サドカイ派という、サドカイというのはサドクから来てます。試験には出ません。で、それで神に忠実であろうとしましたけど、でも結局のところイエス・キリストのことを信じなかったわけだから、それは、その失敗したわけです、彼らの試みは。ちなみにそのエズラという人は、現代でも、そのモーセ2世として、まあこの学者であって、律法学者であって、しかも祭司だから、そのパリサイ人と、サドカイ人が合わさったような、その人だから、そのある意味、尊敬されてるんですよ、ユダヤ人たちからね。そのような存在です、エズラさん。で、エズラさんというのは、ここにも書いてあるように、学者だとも書いてあります。主が賜ったモーセの律法に通じている学者だと。で、ここで通じているっていうふうに訳されている言葉は、言語だとこの素早いっていう、早いっていう、言葉が使われています。だから、主が賜ったモーセの律法に早いって、素早いって。つまり、律法に何が書かれてあるかを素早く伝えることができるし、ここに何が書いてあるかっていうのを知ってるんですよ。だからパパって伝えることもできるし、律法に従って物事を素早く判断したり、また適用したりして物事を考えることができる。つまり通じてるわけですよ。そのような学者です。で、エズラの役割ですけど、まあ学者の役割、10節に書いてあります。ちょっと飛びますけど。それは、その主の律法を調べ、主の律法を実行し、主の律法、掟と定めとを教えるんだって。だから学者というのは、ただなんか頭でっかちになって、その知識があるというのが学者じゃないんですよ。教える人というのは、その実際に聖書、その主の律法を調べて、自分が知る必要もあるし、今度はその調べたものを、知識として得たものを実行する人でないといけないんですよ。また、そのことを他の人に教えていく人である必要があるわけです。エズラは少なくともこの三つ、律法を調べ、実行し、教えるということを、その心定めてたって、それをそうしてた人なんですね。エズラについて。で、このエズラの上に主の御手があったので、王は彼の願いを皆叶えたというふうに書いてあります。この今日学ぶ7章と8章、また来週以降になる9章と10章というのは、この、どのように、神の御手がエズラの上にあったかということがもっと具体的に書いてあります。で、彼の上に主の御手があったので、このアルタシャスタ王はエズラの願いをすべて叶えたって。だからエズラはこのことを、その神の御手があったということを理解して、そして自覚してたんですよ。ちなみにこの今日学ぶ7章と8章だけで、このフレーズというのは6回出てくるんですよ。神の御手が私の上にあるっていうこと。で、私に祝福があるかどうかというのは、この神の御手がどこにあるかによるんですよ。神の御手が私の上にあるときには私は強くされ、大いに祝福されます。詩編の77編、実節。 詩編の77編10節。アサフの賛歌ですけど、その中にこうあります。私の弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによるって。だから、私がもし神のその右手というか、その神の御手があるところに、置かれているところに居続けるんであれば、そこに私が留まりさえすれば、私は強くされるし、私のやることなすことというのは、その扉が開かれたり、その神がそのおやりになりたいことが私を通して実現していくんですよ。けど、その、これを読み切れないというか、その聖霊によって自分が神の御手が動いたときに、その私もそこに動ききれないと、いつまでもこのここで神は祝福してくださったんだからって言って、自分の中でパターン化して、このようなことを神が喜ばれるみたいな。朝6時に起きてとか、なんかそういうその全部パターン化してしまうと、神はある時にその見てをその別のところに向ける時があるんですよ。全部パターン化を、パターンに型にはめるということが悪いとは言いませんが、自分のそのスケジュールみたいなの。でも神はそのフレクシブルで、とてもその柔軟な方なので、で、神のその願っておられることというのを、私自身が、あ、これでもう大丈夫だっていうふうに思うんではなくて、その常に神が私に対して何を願っておられるかということを求めている必要がありますよ。あるそのミニストリーで祝福、その成功したからといって、人がいっぱい救われてきたからといって、そのことをずっとやり続けても、ある時から神の御手がその別のところに行って、もうこれを見限るというか、その次のステップに進む、次のステージに進ませるために、神が別のところに見てを向ける時がありますよ。その時にずっとこっちばっかりにこれでうまくいったからって言ってそこばっかりにいると、私はその力を失うし、そして願ってたようなその祝福を受けることはできなくなるんですよ。本当にその神を型にはめることはもちろんできないので、神の御心、まあ、つまり神の御手がどこにあるかということを識別したり見極めたり、それを御言葉からそれこそ調べて、それを実行して、教えるぐらいに、分かち合うぐらいになっていかないと、そこは本当にその神の御手のがあると思ってたけども、なかったみたいな、そういうことも起こり得ますね。7節から10節。アルタシャスタ王の第7年にも、イスラエル人のある者たち、および祭司、レビ人、歌うたい、門へ、宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の 1日に、バビロンを出発して第5の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルの掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。で、ここでもうそのエズラと一緒にエルサレムに行った人たちがここに書いてあります。で、イスラエルのある者たち、祭司レビ人歌うたい、門へ宮に仕えるしもべたちのある者たちというふうに書いてあります。で、ある者たちということは全てのものではないんですよ。なので、そのエズラと一緒にバビロンからエルサレムに行かなかった人たちもいるということです。その理由は書いていません。もしかするとそのバビロンでの生活が良かったのかもしれないし、イスラエルに戻ってその神に仕えるということがかったるかったかもしれないし、その信仰が働かなかったかもしれないですけど、彼らはエズラと一緒に来なかった者たちもいるわけです。で、旅程としては、そのアルタシャスタ王の治世の第7年の第1の月の1日にバビロンを出発して、同じ、年の第5の月ですから、5ヶ月間の旅ですよ。で、彼の神の、そのエズラの、神の恵みの御手が確かに彼の上にあったというふうに書いてあります。で、それはなぜかというと、さっき少し読んだ10節、エズラが心を定めていたって、神の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとしてたって。だって心を定めてたって。英語の訳は prepare っていう、その、準備するとか。心を定めるっていうのは、これをするぞってもうすでに、このシミュレーションから何からして、もう確実にどうなったとしても私は、この神の律法を調べて、実行して、イスラエルで掟と定めを教えるぞって、その準備をしてたんですよ。 心を定めてたって。なので、エズラが心に定めてたということが、その神にとって正しいことだったから、神の御手が確かに彼の上にあったというふうな書き方ですね。第一ヨハネの5章の14節。第一ヨハネ5章14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる。それこそが私たちの確信だっていうふうに、ヨハネさんは言っています。エズラは、死の律法を調べ、実行し、教えようとしてたんですよ。だから、神の私に対する御心が何かということを知る必要があるんですよ。知るためには、祈る必要があるんですよ。あなたは私に何を願ってるでしょうかって。私自身にも今言ってますけども、本当にこのようにしてください、あのようにしてくださいというリクエストは多いですよ、私たち。いろんなそれ、あらゆる祈りと、願いと思って、その、忍耐の限りを尽くして、お互いのために、聖書のために取りなして祈りなさいというように、エペソの6章に書いてありますけど、祈りというのは、どちらかというと、その、神の願っておられること、それを求めたり、そしてその、これが実現することを求めたりすることが祈りの部分というか、いろんなその、まあ、大きいですけどね、祈りっていうのは。で、願いというのは、どちらかというとリクエストみたいなもんですよ。だから自分がこうしてほしい、自分のその日々の生活の中で、これが必要なんですって、もちろん霊的なことも含めて、物質的なもの、経済的なもの、健康のものも全部含めて、願うという。あまりにもその願いが強くて、その本当に神の御心を、神の御心が何なのかとか、あなたは私に何をなさりたいとしてほしいと願っておられるんでしょうかという祈りがなんか少なかったりするんですよ。だから、もちろんその神の願いというか、神の私に対するその御心というのを知ることができないんですよ。あまりにも自分の願いが強すぎて。で、その自分の願いが叶う叶わないということをその軸にして、私と神との関係を図ろうとするから、余計大変なんですよ。あと私と神との関係が良好でも、私がその神の願いを願ってないっていう時はありますから。私はこれが必要だと思ってるんだけど、この人に、この人の、例えば、その病気が癒されることを、その願ってたりするんですけど、で、それは、その神が願ってないかもしれないじゃないですか。その苦しみの中で神にその叫び求めて神をもっと知るということも可能性としてはあるから。わかんないんですよ。なんか自分の願いをその神にぶつけて、それが聞かれたから、私と神との関係が正しいとか、私のは正しい祈りをしたとかってなってしまうと、その、正しく神との関係っていうのは測れないんですよ。だから本当にその神が私に何を願っておられるのかということを知るというのは、ものすごい必要がありますよ。で、神のその御手の下にいるということは、私がその神のその計画を知って教えていただいて祈って、で、そこに留まるということだから。それ以外で私の願いをその散々やったところで、その神の御手というのは、ああ、もうめんどくさい、まあ、めんどくさいなというか、あっち行って、こっち行って、千尋さん大変やなとかって私の手いっぱい動かすよっていうことはなされないんですよ。私の行く先々で神がその祝福してくださるというのは神の側では変わんないんですよ。私がその中で動いてるんですよ。私が動くときに神が慌てて、おーとかって言ってこっちに守り、私があっち行って、おーとかってそんなことなさらないんですよ。私がそこにいるかどうかですよ。神はご自分の手を動かしますよ。それに、その精霊によって祈り求めながら、その私が敏感になるというか、ある意味。それで、あ、神は今これを私に願っておられるのかって、このような扉を開いてくださるのかって。で、そこで、その私が動くので、神の御手のもとに居続けることが、そのできて、導かれて、そして神が私に良くしてくださるんですよ。そういう図式ですよ。エズラは、神の御心と調和していたけれども、ここが大切なんですよ。いたけれども、この神の御手というのは、恵みの御手なんだということを知ってるんですよ。で、神の御心を知らないと、なんかすべてうまくいかないとか、その神の御心を私が願って、神の御心をやってるから、神が祝福してくださるんだということ、考え方自体違うんですよ。そもそも、神の御心と自分の願いが調和するっていうこと自体恵みなんですよ。なんで神が私なんかにご自分のこの考えを、その、明らかにするんですか？ 神はそのアブラハムにそのご自分の計画をお伝えしたときに、私はこの友アブラハムに、私のその計画、これからすること、そのソドムとゴモラをその、罰して滅ぼすということをその知らせないでおいていいんだろうかって、何がどうなって私が神の友となれるんですか。何がどうなって私がその神の子供とされて、神が願っておられることを私に教えてくださるかって、恵みでしかありえないんですよ。私がどんな素晴らしいことをしたからといって、どんな素晴らしい祈りをしたからといって、神が私なんかにご自分のそのご計画を明らかにするかですよ。恵みなんですよ。自分がどうこうするとか何かするではなくて、結局恵みなんですよ。何を願っても、もし私が神の願いにその調和して、それで神の願いを願ったとしてもですよ、それでも私なんかに神が良くしてくださって、そして私を通して神がおやりになりたいことを実現させていくなんて、そんなことは、それ私に資格がないんですよ。そもそも。なんだからといって神が私のことを使ってくださるんですか。そんなに私はもう清いからね、とか、私神の願いを知ったからね、って、私には資格があるなんて思えないじゃないですか。全部恵みなんですよ。だから、こんな私が願っても、だからこんな私たちが願っても、神はその恵みによってご自分のご計画を私たちに明らかにしてくださるんですよ。だから求めたら与えられるんですよ。恵みだから。当然願わないとそれはわからないですよ。でも願ってみると神は確かに教えてくださるんですよ。自分の願いを、自分のそのこだわっていることを神の前に下ろして、もうちょっとこういうこだわりはありますけど、あなたは私に何を願っておられるのか教えてくださいません。じゃあ確かに私たちに与えられて、その聖霊が私たちに語ってくださるはずですよ。こうしたらどうかなっていう。私はもう正直、その神の声とかを、この実際のこの物理的な耳で聞いたことはないです。そういう体験をする人たちはいますけど、でも、そのなんか心というか、その霊が確かに私の中で、その今ここでこの人にごめんなさい言わんとダメだろうとか、今ここで祈ろうかとか、この人に電話した方がいいん違うかとか、そういうふうにその促されることはもちろんあります。皆さんもあると思います。イエス・キリストのことを信じてて、それがその自分の心にその働きかけて、それが奮い立たせられるわけじゃないですか。もちろんその神の前に本当静まって祈ってる時もそうだし、車を普通に運転してる時もそうだし、聖霊が与えられてるってことはそういうことだから、ああ、なんかこうした方がいいだろうなって、御言葉を聞きながらそういうふうにその思わされることだって、聖霊が皆さんに語ってるんですよ。私がなんか進めてるというよりも、私をの言葉を使って、神が私の言葉というか、この御言葉を使って、皆さんのうちに与えられてるその聖霊がこうして、お、そうだそうだって、御言葉を聞けって、それでやっぱこうした方がいいよって、そうやって、あ、そうだなって思えるのは、聖霊が与えられてるからですよ。聖霊が与えられてなかったら、なんで神に従うんだとか、なんで神に祈ったり求めたり自分の願いじゃなくて神の願いを求めるとか、わけわかんないしってなるはずなんですよ。なんか馬鹿げたこと言ってんな、この人はって。でも、あ、そうだって、本当に神の御心を求めるべきだわって、心から思えるのであれば、それは、皆さんの中に与えられている、内側に住まわれている聖霊ですよ。その聖霊に聞くというか、その祈りが私たち必要なんですよ。神のこの祝福の御手の下に居続けるためには。エズラはそれを恵みとして、こんな私にも、私たちもそうですけど、こんな私であっても神の恵み深さというのは、その、こんな私に恵みを施す、だけ深いって。それだけ大きいって。それを信じて、もう信仰で行くしかないですよ。願って。ある意味。その神の恵みの御手が確かに彼の上にあったので、5ヶ月間の旅行を無事終えることができたというふうに書いてあります。後に、もうちょっと先に進むと、詳しいことが、詳細が書いてあるので、詳細は次に譲りましょう。11節から26節までは、アルタシャスタが、この王様が、エズラに向けて、その書いた手紙の内容です。11節と12節を読みます。アルタシャスタ王は、 が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラへ、この件は完了した。さて、まあ、これはもう、命じ終えましたよってことですよね。さて、で実際に12節。読みましたね。13節から16節までは、エズラをエルサレムに行かせる理由が書いてあります。あれ、大なりのその理由があるんですよ。13節から16節。私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司、レビ人のうち、誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者は、あなたと一緒に行ってよい。なぜなら、あなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従って、ユダとエルサレムを調査するよう、王とその7人の議官によって使わされており、また王とその議官たちがエルサレムに住まわれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金、バビロンのすべての州であなたが得るすべての銀と金、それに、エルサレムにある自分たちの神の宮のために民と祭司たちが進んで捧げた捧げ物も合わせて携えて行くために使わされているからである。ここに二つの理由が書いてあります。一つは、ユダとエルサレムを調査するためだった。それは、神の律法に従って調査しなさいというふうに書いてあるんですけども、つまり、神の律法が、ユダとエルサレムの地で、どれだけ守られているかということを調査してきなさいと。それが一つ目の理由。二つ目は、進んで捧げられた銀や金、その他の捧げ物を携えてエルサレムに行くためです。それが二つ目。王と議官たちは、その議官たちは、イスラエルの神に進んで銀と金を捧げたんですよ。バビロンのすべての州からも銀と金を得ますよと。イスラエルの民の祭司たちからも進んで捧げ物がありました。だから面白いですね、こういうことが許可されるというのは。まあ、そのペルシャ帝国やギリシャ帝国の、政策の一つなんですけど、その土地、その土地の神々を尊重して、そしてその神々に良くすると、その神々が、その王様とその子供たちを祝福してくださるという考え方があったので、それがその政策に反映されてるんですよ。だからそのアルタシャスタ王が、そのイスラエルの神について知っていて、そのイスラエルの神を信じていて、従っていたかというと、わかんないです。ここからだけでは。少なくともその敬意を表しているというか、その認めてるんですよ。でも、イスラエルのその神だけでなく、他の神々も同じように扱ってたはずなんですよ。この当時の政策として。なので、エズラと一緒にエルサレムへイスラエルの民が登っていくことを積極的に許可したんですよ。そうすると、その律法に従って歩んでいれば、その人たちが。そしたら、そのイスラエルの地が祝福されて、そしてイスラエルの神が、自分たちをペルシャを、また、ギリシャ、まあ、ペルシャ、この場合はペルシャですけど、ペルシャを祝福してくださるという、その図式があるので、そうやって積極的に人を送り返したんですよ。その土地に。そこの神に使いなさいと。もちろん、究極的には、神の御手がそこにあって、王たちの心を奮い立たせたから、これは実現してるんですけど。この、政策も全部使ってね。イエス・キリストが、ベツレヘムに生まれるっていうのも、それも王のローマ皇帝の政策ですよね。人口調査をするために自分の生まれ故郷に帰りなさいって言って。それによって、ヨセフとマリアさんは自分の生まれ故郷の、育ったところのナザレじゃなくて、ベツレヘムに行ってイエス・キリストが生まれたんですよ。でも、ベツレヘムにキリストが生まれるという予言があったわけで、で、それが実現するわけですよね。だから、すべてはその神の御手がそこにあって、ご計画があるんですよ。そうやってその心を動かすわけですよ、神が。17節から20節までは、エズラへの命令が書いてあります。それゆえあなたは、その献金で、牛、お羊、子羊、また、そのための穀物の捧げ物と、注ぎの葡萄酒を心して買い求め、エルサレムにあるあなた方の神の宮の祭壇の上で、それを捧げなければならない。また残りの銀と金の使い方については、あなたとあなたの兄弟たちが良いと思うことは何でも、あなた方の神の御心に従って行うが良い。また、あなたの神の宮での礼拝のために、あなたに与えられた器具は、エルサレムの神の前に備えよ。その他、あなたの 神の宮のために必要なもので、どうしても調達しなければならないものは、王の宝物蔵からそれを調達してよい。まあ、だいぶ、その寛大ですけどね。で、命令の一つ目は、献金、まあ、銀や金の使い道ですよ。捧げ物を買い求めて、神に捧げなさいって、心してそれを行いなさいって。で、残ったものは、あなた方でその神の御心に従って使っていいよと。で、器具に関しては、与えられた器具は神の前にすべて備えなさい。で、必要なもの、その他あるんだったら、王の宝物蔵からそれを調達していいですよと。で、それを実現させるために、奉公係全員に対しても命令を下しています。21節から24節。私、アルタシャスタ王は、川向こうの奉公係全員に命令を下す。この川というのは、ここで出てくる川というのは、ユーフラテス川のことです。ヨルダン川じゃなくて、ユーフラテス川。天の神の律法学者である、祭司エズラがあなた方に求めるもの、求めることは何でも心してそれを行え。すなわち銀は100タラントまで、小麦は100コルまで、ブドウ酒は100バテまで、油も100バテまで、塩は制限なし。天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え。御怒りが王とその子たちの国に下るといけないから。また次のことを知らせる。祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたち、つまりこの神の宮に仕える者には、誰にも、密議、関税、税金を課してはならない。なお、エズラが求めるものは何でもそれを、その心して行いなさいって、与えなさいと。また、天の神の宮のために命じられることは何でも熱心に行いなさいと。まあ、ここは本心ですけど、なぜそういうことをそのやってるのか言ってるのかというと、御怒りがその王と子供たちの国に下るといけないからだって。で、これがそのギリシャの、あ、ごめんなさい、ペルシャのその政策なわけですよ。その一つなわけです。そして宮に仕える者たちからは、まあ、レビ族に当たりますけど、からは、貢ぎも、関税も、また税金も貸してはならないって。いつかなんないかな。天に帰らないと、それはなくならないですね。で、25節と26節は、アルタシャスタ王がエズラに与えた、特権について書いてあります。エズラよ、あなたはあなたの手にあるあなたの神の知恵に従って裁き司や裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわちあなたの神の律法を知っているすべてのものを裁かせよ。また、これを知らない者にあなた方は教えよ。あなたの神の律法と王の律法を守らない者には、誰にでも死刑でも追放でも財産の没収でもまたは投獄でもその判決を厳格に執行せよ。ものすごいその、権威が与えられたわけです。裁き司や裁判官の任命権も、また神の律法を教える権利も、刑罰の執行権も、そのエズラに与えられるわけです。でも相当心してアルタシャスタ王も、そのイスラエルの神に従うというか、その御心を行ってほしいという、その思いが彼の中にあるわけです。不思議とね。で、27節と28節、エズラは神を褒めたたえます。私たちの父祖の神、主は褒むべきかな。主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせ、王とその議官とそのすべての王の有力な主張の行為を私に与えてくださった。私の神、主の御手が私の上にあったので、これ3個目ですね。私は奮い立って、私と一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることはができた。主がしてくださったこと、神がしてくださったっていうことを理解してたんですよ。王たちに、その議官に、王の有力な首長たちに好意を与えさせてくださったのは、与えたのは、得させてくださったのは、それは神だって。王に寛大な心を与えてくださったのも神だって。私の行いとかタイミングとか運じゃないって。神が私の上にその御手を置いてくださって、まあ、つまり神、エズラがその下にいたんですけどもね。神との関係の中で。それで神が、その人々に、好意を与えて、その私に対する、私たちに対する好意を得させてくださったって。で、エルサレムにあるご自分の宮に栄光を与えたいからだって。で、エズラ一人になんか良くしたいとか、お前は可愛いからとかで、そうやってエコひいきしたいわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、 エズラもその神が考えておられ、願っておられ、そのご計画を実現するためにその使われた、なんていうんですかね、ピースの一つなんですよ。だからエズラにこの焦点が行くんではなくて、結局神に焦点が行くんですよ。この栄光というのはエズラのものではないですよ。栄光は神のものですよ。だからエズラもうぬぼれてないんですよ。私が素晴らしいから、私がその心して律法を調べて、そして行って教えることを心に決めたからだ、やったーみたいな、そんなことじゃないんですよ。私に良い動機があるから、私がその神との、神のその御心と調和したから、だから神が私に良くしてくださったみたいな、そういううぬぼれなんか一つもないんですよ。ただ本当にその神がおやりになりたい、そのご自分の宮に栄光を与えたいから、私がこの世に使われ、王やその議官たちや、そのすべての首長が、その私に対して、私たちに対して、寛大な心を持って、その好意を与えてくださったって。だから神がご計画しておられることが実現すると、すべて栄光が神に返っていくんですよ。だから、エズラとかもそうですけど、自分が用いられるとか、私が祝福されるとか、そんなのなんか二の次なんですよ。神に栄光が返るかっていうことが、その、第一番目に求められているものですよ。エズラも、私やったとか、これをやり遂げたんだとかって言ってるんじゃなくて、神の宮に全部その栄光が行くように、そこに現れるように、神がその栄光を取られるように、私じゃなくて、神が私の上にその御手を置いてくださってたんですって。これ神以外ありえないですよって。もうすっきりはっきり、用いられるとか、祝福されるとかではなくて、本当に神がしてくださるという、その信仰と、神を褒めたたえるその賛美の中に私の歩みを保っていたいですよ。これは主の御手が私の上にあったからだって。だから本当に神の御手が私の上にあるということを認めていると、神に栄光をそのまんま返すことができるんですよ。これは私じゃないですって。本当に健全ですよ、この神の御手が私の上にあるということを認めるということは。8章はエルサレムの旅、これが7章でも全部完結してるんですけど、その、穴を埋めるというか、のが8、9、10です。8章というのは7章でもうすでに起こった事柄に対するなんか補足みたいなもんです。1節から14節まで、ここもう読まないです。ごめんなさい。読まないでおきますけども、これはエズラと一緒にエルサレムに登っていった人々です。このリストにあるこの男子だけのこの名前です、リストですけども、それを計算していくと1496人です。だからおよそ1500人ぐらいの人たちがリストにあるんです。このリストに乗るというのは基本的に20歳以上の男子ですから、ほとんどの人というか全ての人が、妻子を持っているはずです。で、奥さんがいたら、全ての人に奥さんがいたとしたら、3000人。各家庭に2人子供がいたとしたら6000人です。だからもしかしたらもっと多いかもしれないです。それぐらいの人たちがエズラと一緒に登っていったんですよ。それでもある者たちだから全ての人じゃないです。15節から20節までは、読みましょう。私はアハワに流れる川のほとりで彼らを集め、私たちはそこに3日間宿営した。私はそこに民と祭司たちとを認めたが、レビ人を1人も見つけることができなかった。それで私は頭のエリエゼル、アリエル、シェマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、その2、ナタン、ゼカリア、メシュラムと、教師、エホヤリブ、エルナタンを呼び集め、彼らをカシフヤ地方の頭、井戸のもとに使わした。私は彼らに言葉を授けて、私たちの神の宮に使える者たちを連れてくるように、カシフヤ地方にいる井戸とその兄弟の宮に使えるしもべたちに命じた。私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので四つ目。彼らはイスラエルの子、レビの子、マフリの子孫のうちから、思慮深い人、シェレベアとその子たち、及びその兄弟たち18名を私たちのところに連れてきた。また、ハシャブヤと共に、メラリの子孫のうちから、エシャヤとその兄弟とその子たち20名、及びダビデと司たちにより、レビ人に奉仕するよう任命されていた宮に仕えるしもべたちのうちから220名の宮に仕えるしもべたちを連れてきた。これらの者は皆指名されたものであった。で、この15節から20節まで今お読みしたところは、そのレビ人を召集したという、箇所ですけども、その民と祭司たちというのはいたんですけども、レビ人は一人もいなかったって。 で、レビ人はその宮で使えるしもべたちですから、歌うたいとか、門営たちとか、その人たちがいなかったんですよ。なぜいなかったかはわかりません。もしかするとこの井戸という人のもとにその宮があって、そこにみんな集まってて、そこからそのエルサレムに登っていく必要はないというふうに考えてたかもしれません。わかんないです、これは。わからないですが、一人もいなかったんですよ。それでエズラは11人の頭たちを集めて呼んで、そして彼らをこの井戸のもとに、カシフヤ地方の頭井戸のもとに使わしました。で、エズラは語るべき言葉も授けてるんですけども、その、こっち来るように言って、私たちの神の宮に仕える者たちを連れて来るように言って、そのように言葉を授けたんですよ。で、これも不思議な話ですけども、レビ人たちはこれに応答したんですよ。マフリの子孫たちからは、その18名プラスシェレベヤさんとその子供たち。メラリの子孫は20名いて、そしてエシャヤとその兄弟たち。宮に仕えるしもべたち220名いて、合計で258名プラスアルファです。の人たちが、そのエズラの呼びかけに応答して、自分の生活を捨ててですよ。それこそアブラハムのように。神が私の示す地に行きなさいって、まあその時にはエルサレムとかイスラエルとか全然分かってなかったんですけど、自分がその住んで住み慣れていたところ、その気づいてきたその社会とか他の人たちの関係も全部捨てて、神が示すそのエルサレムに登ってきなさいって一緒に行きましょうというその呼びかけに応答したんですよ。そもそもこの人たち、その初動の段階で行くぞっていう時に、このアハシェラ王じゃなくてごめんなさい。アルタシャスタ王がエズラと一緒に帰っていいよって言った時に、応答しなかった人たちですよ。応答しなかったんだったら応答しないはずなんだけど、この時応答したんですよ。なぜこんなことが起きたかというと、神の恵みの御手が彼の上にあったからです。神の恵みの御手、神の御手がそこにあるんであれば、その、神が与えてくださるその思い、願い、それがそのどんどん実現していくんですよ。扉がバンバン開いていくんですよ。王様からの寛大なその命令が下るし、みんなから好意を得られるし、レビ人たち人が足りないって言ったら一緒に来ないかって言ったら、おっしゃ俺も行くぜみたいな感じで、みんながその心を励まされていて、喜んでそれを成し遂げるんですよ。私たちの教会もこの神の御手の下に居続けたいですよ。そしたらみんな喜んでいられるから。んだよ、あれ、ジローさんめんどくせえこと言いやがって、みたいな。ちょっとテンション高いな、みたいな。そういうことがないんです。みんな喜んで、おっしゃーって。励まされて、神に従って、もうこのような時代だけども、このような時勢だけども、神が言うんだったらやってみようっていう、その無謀じゃなくてですよ。信仰の冒険をやってみようって、もしかしたら間違ってるかもしれないけど、間違ってたらすいませんって言って撤収すればいいだけの話だから。じゃなくて、本当にその、やってみようっていう、その神に応答してみようって学んできたことを私たち学んできたけども調べてきたけどもそれだけじゃなくてこれを実行しようってそうやってその進められるというのがその神の御手があるときにみんなにそれが起こるはずだから喜んでその前進していくはずですよそこに21節と21節から23節ここでエズラは断食を布告しますまあその理由も書いてあります読みますそこで私はそのところ、アハワ川のほとりで断食を布告した。それは、私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと、私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった。私は道中の敵から私たちを助ける部隊を、騎兵たちを王に求めるのを、恥じたからである。私たちはかつて王に、私たちの神の御手は、これが五つ目ですけど、神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、この力と怒りとは神を捨てるすべての者の上に下ると言っていたからである。だから私たちはこのことのために断食して、私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。道中の無事を減り下って神に願い求めるために断食を布告したんですよ。食事を絶って、祈ろうって、神に。バビロンからエルサレムまでの道のりというのは5ヶ月間。危険ですよ。今みたいにその道路が整備されていて、また宿があるわけじゃないですよ。みんなもキャンプだから宿営を張って、テント張って。この5ヶ月間の間、どれだけの量のその金と銀を運んでたか、 もう速攻で標的になるような、だって少なく見積もっても6000人、7000人の人たちがゾロゾロ歩いてるんですよ。めっちゃなんか豪華そうなものを運びながらですよ。重そうな、ね、金とか銀って重いわけだから、それでラクダとか馬とかなんかロバとかおそらく、それで惹かれながら、ゾロゾロゾロゾロ歩いてるわけじゃないですか。こんなん盗賊とか見たらおっしゃーってもうカモじゃないですか。だから、このエズラたちは怖かったんですよ。危険を承知なんですよ。7章だけ読むとなんか無事に着いたみたいな感じなんですけど、ここでもう必死こいてるんですよ。道中の助けのために、もちろんアルタシャスタ王に護衛を求めることができたかもしれません。いいよって言ったかもしれないです。でもそうやって護衛を求めることをエズラたちは恥じたんですよ。なぜかというと、彼らが王様アルタシャスタに言っていたこの言葉、真理によるんですよ。神の御手は神を尋ね求めるすべての上に幸いを下すって。そんなこと言ってたのに、エズラはその神の言葉を調べ、実行し、教えるということを心定めてたのに、神にではなくて、アルタシャスタ王に期待するんであれば、それは恥ずべきことだって。パウロは、第一コリントの9章で、27節ですけど、第一コリントの9章。その、コリントの人たちに対して、まだ多くの人たちに対して、朽ちない冠を受けること、私たちの報酬は天にあって、国籍も天にあって、すべて神が私たちの報いを天で与えてくださるんだって。その朽ちることのない冠を私たちは将来神から与えられるんだって。っていうことを伝えておきながら、自分自身が失格者にならないように、自分の体を打ち叩いて服従させてるって言ってるんですよ。自分が学んで、自分が教えて話してる事柄。その事柄に反するようなこと。神に期待する、神が素晴らしいとか、神が愛しておられるって言っておきながら、人には。自分はそれを信じてない、それを実行してない、というのは、エズラは恥ずべきことだというふうに思って、王様に怖かったんだけど、護衛を求めることをその恥じるというか、神に期待しないということを恥じたんですよ。でも怖かったので、断食をして、みんなで神に、へりくだって、助けを求めたんですよ。この5ヶ月間の旅を、どうかお助けくださいって。私もそうあるべきですよ。私の生き方を、私の周りの人々は私が思っている以上に観察してますよ。シロさんなんかあんなこと言ってたのに。祈ったら大丈夫だよとかって言っておきながらなんかあたふたしてるな。神に信頼を置きなさいと言っておきながら、なんか知らないけど私にいっぱいお願いしてくるんだけど、みたいな。この人は誰に頼ってるんだろう。もちろん、誰からも、その、助けを求めるなじゃないですよ。この後出てくるネヘミヤさんは、王様からの、アルタシャスタ王からの護衛を続けてもらって、エルサレムまで来てるから。だからそれが悪いわけじゃないんですよ。でも、その神に従うって、神にその心を奮い立たされて、信仰の冒険をするって言ったんだったら、その通り一歩踏み出してみようよという話ですよ。その全てのその助けを求めちゃいけないとか、そういうことじゃないですよ。そうじゃないと、その互いに愛し合うというか、できなくなってしまいますから。でも、自分が失格者にならないように、彼は助けを求めたんですよ。断食は、もうそれこそ必死こいて神に助けを求めて祈るためのものです。祈ること一つに、この食べるというこの準備したり食べたり、その後はーとかってなったりするような、その時間を神に捧げてというか、時間を使って祈りに変えるためですよ。だから一日私断食しますとかって言って、でもお腹すくとなんかいろんなその意識がなんかお腹すいたってなるから、その半日はお腹すいてしまうから、寝転がっているみたいな。そんなん断食って言わないですからね。なんか、まあ断食と言うかもしれないけど、祈りがないんだったらこの聖書が言ってる断食じゃないですよ。一日 24時間あって寝てるのが8時間だとしたら、残り16時間ですよ。その16時間のうち、その15時間寝転がってて、1時間祈ってるんだったら、それは断食って言わないですよ。ご飯食べて、またご飯の準備をして、そのためのなんか買い物に行ってっていうその時間全部足して、それプラス祈るといういつもの時間も足した上で、かける2ぐらいしないと。断食してる意味ないですよ。そんなんだったら別に断食しなくてもいいから、神に願えばいいわけですよ。断食するんだったら、その祈りに思いっきり集中して、そこに祈りを持っていかないと。そして断食というのは、この食べるというこの犠牲を捧げて、神の行為を得るための行為じゃないんですよ。ん？行為を得るための行為じゃないんですよ。漢字違い。だから、行為を神が喜ぶんじゃないんですよ。祈りを喜ぶというか、その私たちの心を神は喜ぶわけで。だから、断食というその食事を食べないで祈るというのはなんか素晴らしく聞こえるんだけども、それが神に物事を、私のリクエストを聞いていただくための資格を得るものじゃないから。そういうつもりで断食してるんだったら、それは意味ないですよ。でも食べる時間とか、食べるその準備をする時間とか、そういう間を惜しんで、神の前に祈り求めるというのが断食です。そうやってその神の前に本当にへり下って低くなるから、神はその願いを聞いてくださるわけですもん。ひしこくから。24節から30節。私は最小たちのうちから12人、すなわち、シェレベアとハシャブヤ、および彼らの同僚10人を選び出し、王や議官たち、司たち、およびそこにいたすべてのイスラエル人が捧げた、私たちの神の宮への奉納物の銀、金、器類を測ってからに渡した。私は銀650タラント、また100タラント相当の銀の器、および金100タラントを測って彼らに渡した。それにまた1000ダリク相当の金の鉢20、また金のように高価な光り輝く見事な青銅の器類2個を彼らに渡した。ついで私は彼らに言った。あなた方は主の聖なるものである。この器、類を聖なるものとされている。この銀と金はあなた方の父祖の神、主への進んで捧げられる捧げ物である。あなた方はエルサレムの主の宮の部屋で、祭司長たち、レビ人たち、イスラエルの一族の長たちの前で、測るまで根津の番をして守りなさい。祭司とレビ人たちはその銀、金、器類をエルサレムの私たちの神の宮に持っていくために測って受け取った。で、祭司長たちっていうのはそのリスクを背負ったんですよ、ある意味。なので敵の標的になり得ますからね、貴重品だから。でも彼らはその主の御手を、信頼したし、またそこに期待を置いたんですよ。信仰の冒険ですよ。怖いけども、神がその私に願っておられるんだったらやってみようって、一歩踏み出そうって、誰の助けを借りるんじゃなくて、神に期待してやってみようって。そこに至るまでは多くの人たちの助けが必要かもしれないけど。その一歩を踏み出したら、その後多くの人たちの助けが得られるかもしれないけど、エズラのように。でも一歩踏み出すときには、自分の神に対する信仰なんですよ。神が、あとは面倒を見てくださるはずだって。そして31節から最後36節まで、エルサレムに到着します。私たちはエルサレムに行こうと、第一の月12日に、アハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、最後6個目ですね。その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。こうして私たちはエルサレムについてそこに3日間留まった。4日目に銀と金の器類が私たちの神の宮の中で測られ、ウリアの子、祭司、メレモテの手に渡された。彼と共にピハネスの子、エルアザルがおり、彼らと共にレビ人であるヨシアの子、エホザバデと、ビヌイの子、ノアデアがいた。全部数えられ、測られた。その時、全重量が書き留められた。捕囚の人々で、捕囚から帰ってきた者は、イスラエルの神に全焼の生贄を捧げた。すなわち、イスラエル全体のために、牡牛12頭、牡羊96頭、子羊77頭、罪のための生贄として、親木12頭を捧げた。これはすべて、主への全焼の生贄であった。それから彼らは王の命令書を、王の大使たちと、川向こうの総督たちに渡した。この人たちは、この民と神の宮とに援助を与えた。主の御手が上にあったので、あらゆる敵からエズラたち、 は守られたんですよ。で、救い出されたと書いてあるので、実際に襲われたかもしれないですよ。でも神は彼らを救い出してくださったんですよ。エルサレムについて4日目に貴重品が全部数えられて、測られて、記録されて、で、それでその無事を祝って神に生贄を捧げてるんですよ。で、この命令書、王の命令書とか、さっき読みましたよね、私たち。とか、書物を向こう、川向こうの総督たちに渡して、彼らは忠実に王に従い、イスラエルの民と神殿とに援助を与えました。神の御手というのは、それが私の上にあるかどうかっていうのは、ある意味、信仰の冒険をしてみないとわかんないんですよ。実際に動いてみないと、それが、そのドアが開かれるかどうかっていうのはわかんないんですよ。神が私を祝福してくださるかどうかっていうのは、その待ってては何も起こらないからわからないんですよ。一歩踏み出してみないと。この人を許してみようとか、この人に福音を述べ伝えてみようとか、この人に電話してみようとか。信仰で、じゃあその自分のその人生をこのように考えてみようとか。それっていうのは一歩踏み出さないとわかんないんですよ。神の御手が私の上にあるなら、つまり神の御手の下に私がそこに留まっているんであれば、速やかにドアが開かれるはずですよ。そして神のご計画を実現するためであれば、神は何でも必要なものを私に与えてくださるんですよ。でもですよ、家宝は寝て待てではないんですよ。エズラたちは、そのエルサレムに着くまでに、その5ヶ月間、本当にその守られる必要があったので、彼らは必死こいて祈ったんですよ、断食して。確かに、その神が願っておられるところに足を進めるということは、神の御手の下に自分がいるということは、大いなるその祝福や、その力を受けることのできる可能性が限りなくありますよ。けどそこに、必ず出てくるのは、祈り求めるということです。ある時には、本当にその必死こいて、神に対してお助けくださいって、私たちにその道中の安全を与えてくださいって、すべての敵から私たちをお守りくださいって、そうやって本当に必死こいて祈る必要もあるんですよ。だから、その信仰の冒険をして一つうまくいったからといって、じゃああとはもうルンルンだとかって言って、それは信仰の冒険じゃないですよ。本当に祈って。ある時には、その自分がその神に応答して、そのアクションを起こさないといけないかもしれないです。そして何よりも、神が何を私に願っておられるのかということを、その知る、つまり教えてもらう必要があります。祈りの中で、また御言葉を調べて、それが、ああ、神がこういうふうに私を願っておられるのかっていうんであれば、それを実行する必要がありますよ。で、お互いそのことを分かち合って、その教え合う中で、その励まし合うわけじゃないですか。おし、やっぱり神は素晴らしいねって、神に栄光が返っていくんですよ。神に祈り、求め、祈り、願い、求めて実行する。それが、神のその祝福の御手の下に、私たちがいることのできる、まあ、秘訣ではない、秘密ではないけども、その必要な要素ですよ。神に祈り、願い、求め、実行する。よく言われますけど、祈りが9割って、残りの1割でアクションを起こすって。で、クリスチャンライフというのは、祈りにかかってるんですよ。祈らないクリスチャンライフというのは弱いです。神の御手のがここにあるのに全く別のところで活動してるから。自分の力とか、その組織の力とか、そういうので動いてるから弱いんですよ。うまくいかないし、なんか力を持ってなんか大きなうねりっていうか、その動きにムーブメントにはならないんですよ。それが一人でも、二人でも、ヨナタンとドーグモンチなんて、ペリシテ人全滅させましたからね。二人で。信仰の冒険、神の御手がそこにあるときに、それが一人だろうと二人だろうとですよ。その、たくさんの人であろうと。うまくいくはずですよ。それがどんなにたくさんでも神の御手から全く離れたところで、一生懸命ひしこいたとしても、何も起こらないんですよ。私たちのその力が、その及ぶ範囲にしか起こらないんですよ。私たちの歩みというのは、9割は祈り、残りの1割で動く。それぐらいのものなはずです。私自身が失格者になりませんように、神の前に本当にその同意しておられる皆さんが失格者となることがないように、神の言葉を調べて、それを実行して、それを教えられるぐらい、分かち合えるぐらいに、私たちなすように、神の御手の下に、 い続けることになります。天のお父さん、本当にあなたが私たちを導いてくださって、あなたの祝福の御手の下にいることができるように、またしかも居続けることができるようにお助けください。お願いします。あなたが私たちに願っておられることが何なのか、それを明らかにしてください。お願いします。そしてそのところに足を進めて信仰の冒険ができますように、私たちの信仰も励ましてください。お願いします。どうか、それぞれの歩みが、あなたの栄光を表すものとなりますように、やっぱり神がしてくださったって、神は素晴らしいって、そしてまた私たちのこの教会としての歩みも、その信仰の冒険に溢れるものとなりますように、私たちに祈りを与えてください。そして本当にそのあなたを感謝し、あなたに栄光をお返ししていくことができるように、どうぞ私たちを導いて祝福してください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって。